今朝恵みをいただく御言葉はエステル記の5章1節から8節です。エステル記5章1節から8節。エステル記5章1節から8節、はじめに4節までを宣言します。さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の王座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄って、その尺の先に触った。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すると王はハマンをせき立ててエステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めて大賛美いたします。あなたこそ我らの王、あなたこそ我らの主。今我らはあなたの御前に進み出て、この耳を捧げ、またあなたの御胸に聞き従うという主、あなたの宴会の整えをしたいと思い、今ここに集っております。どうかあなたのお喜びになられる宴が主を設けられますように、まず私たち自身を整えてください。今取り次ぐしもべの唇を清め整え、また預かる人々の耳を清め、十字架の血潮を降り注がせてくださいますように、そしてあなたの油で浸し込み、聖霊によって主は何があなたの御胸であり、何が罪で裁きで、また救いであるのかを知ることができますように、どうか助けてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めてたえ賛美いたします。今年は主の恵みの年、また復讐の日というビジョンが与えられて、そして本当に今年主にあって私たちがこの恵みの年を築き上げていこう、ということ、それからまた本当に悪魔サタンに対して敵に対しては復讐を、告げていこう、ということが与えられております。昨日も、イザヤ書の方から、その続きをしたんですけども、で、主の復讐の日、というと、この聖書の中において、何が、一番わかりやすいかな、見たところ、エステル記が、思い浮かびましたので、主の復讐の日、どのようにして、主の復讐が始められるのか、またそれはどのようなものであるのか、ということを、今日はエステル記から見ていきたいと思います。で、このエステル、ペルシアの、王、アハシュエロスのところに嫁いでいった、ユダヤ人の、女性でした。非常に美しい、だけでなく本当に彼女がなぜ王の目を引いたか、それは彼女の、本当に内面の美しさですね。本当に女性は、髪を編んだり、また金の飾りをつけたり、といった、外面的なものを飾るというよりも、むしろ柔和で穏やかな霊 という朽ちることのないものを、飾りとしなさい。これこそ、ね、真の価値のあるものです。書かれてあります。ですから、ね、本当に女性である皆さんは、柔和で穏やかな霊というものこそ朽ちることのない飾りだという、ね、この聖書の言葉を、しっかりと覚えて、ね、おくべきです。柔和さ、また穏やかさ、そして本当にこの王であられる方に対する、ね、従順さ、これが王の心を、ね、ハートを射止めたんです。ね、エステルは、ね、本当にこの王の、望まれる衣装以外は身につけませんでした。この王の好みは何もかも精通している、ね、ヘガイという宦官の、これを着なさい、ね、これを王に求めなさいということ以外は求めませんでした。で、それで、エステル、ね、もう本当にこの王様のハートを射止めたんですね。ところが、その時、ね、ハマンというものが、王様に重用されて、ね、重く用いられて、で、それで、偉くなっていくんですけども、ハマン、ね、このユダヤ人、モルテガイに、敵意を抱いて、で、それでモルテガイを殺すだけでは飽き足らず、このモルテガイの民族、ユダヤ人を根絶やしにしようという陰謀を、企みました。で、それで、ね、そのハマンが、その陰謀によって、まあ、王様に、ね、このような法律を定めてくださいって、ね、進み出て、で、それで、ユダヤ人をですね、ある日、ある時、全くもって根絶やしにするという、その法令を定めてしまいました。ね、この、メディア、ペルシアの法律、それはひとたび定められれば、王様といえども取り消すことはできない、ね、ものですけども、その法令に、ね、王様がね、署名をしてしまったというか、まあ、真実のところは、ハマンがですね、王様の印鑑を、ね、それを持って、それでね、調印をしてしまって、王様はこのことをよく分かってなかったんですね。ハマンがそのような陰謀を企んで、で、それで、それを知った、ね、ユダヤ人たちは、もう本当に大騒ぎ、ね、本当に自分たちが、ね、あのね、あの日、あの時になったら、自分たちはみんな根絶やしにされて殺されてしまうんだ。ということで、彼らの中で、本当に断食と祈りが始まりました。王妃エステルも、この断食と祈りに入って、そしてエステル、王妃という立場にあります。王様に直訴できる立場にありますから、ですから、本当に、このこと、エステルが、王様に直訴することが本当に成功するようにということでユダヤ人全体がその祈りに入るんですね。しかし、この王様の前に王妃が進み出るということ。この時、王様は他にもたくさんの女房を抱えているんですけども、エステルはその時30日ほど王様の前に呼ばれておりませんでした。王様に呼ばれていないにもかかわらず、それでも王の庭に入っていくとするならば、通常死刑です。呼ばれてもいないのに、この王の前に進み出る、本当は、死刑なんですけど、しかし唯一死刑を免れる、というのが、その時王の行為を得て王が尺を差し伸ばした時、その時、その人は死刑を免れるんですね。エステルは30日、呼ばれておりませんでした。で、彼女はこの断食と祈り、本当にユダヤ人たちみんなの祈りに支えられて、そして彼女自身も、また彼女の、その彼女に仕える女性たちもみんな断食して主に祈り求めて、そして3日目にこのエステルは王妃の衣装を着て、ユダヤ人の全、存続を背負って王の前に進み出ていきました。エステルは王妃の衣装を着て、この王の前に内庭に立ったところ、王はですね、その庭に立っているエステルを見て、彼女は王の好意を受けて尺が差し伸ばされました、でそこでエステルは力ってその尺の先に、触りました。でしかも、王様は言うんですね、どうしたのだ王妃エステル、何が欲しいのか、王国の半分でもあなたにやれるのだが、ということを、王様から、言われました。本当に 彼女は王の好意を受けて、ね、でそれでしかも王国の半分まであげるとまで、ね、言われたんですね。もう大チャンスですね。もう自分の、ね、好きなこと、自分の言いたいこと、ね、それ何でかんでも言える、チャンスです。けれども、ね、彼女はなんで命がけでこの王様の前に進めてたのか。その理由はイスラエルの救いを訴えるためでしたね。そのはずでした、ね。でそのはずだったんですけど、彼女がこの王位の行為、王様の行為を受けて何でも、ね、欲しいものを願いなさい言われて真っ先に願ったこと、それは何だったか、それは自分は王様のために宴会を設けますからどうかそれに来てくださいということでした、ね。しかもこの、ね、イスラエルを訴えるあの敵ハマンも一緒に、ね、宴会に参加してくださいということでした、ね。これとても、ね、意外に思います、本当に私たちからすれば、ね、なんでだろうか、ね、王様が王国の半分でもくれる、ね、ということを言うんですけども、しかしですね、王様がそういう言葉を言ったからといって、ね、ああそうですか、じゃあって言って、ね、そのまま自分の願うことを、ね、ベラベラと、ね、言っていいものではないんですね。人の言葉には、ね、表と裏があり、またその、ね、さらに奥底の心の言葉が、ね、あります、表面上の言葉、ね、あなたは何々していいよって、ね、というふうに言われたとしても、しかしその腹の奥底で何を考えているのか、ね、その、ね、温度差をまず感じ取るべきなんですね、本当に、ね、右か左か、で右に行きなさい、ね、っていう唇では言っていても、ね、しかしですね、心情が定かでないとするならば、ね、そのまま言われたからといって右に行っていいということには、ね、限らないのが世の中、人の、ね、心情、人の心です、本当に私たちは王たるお方が、ね、一体心の中で何を考えているのか、ね、それをまず探るべきなんですね。彼女がエステルが最も優先させたこと、それは願い事を、ね、くどくど訴えることではありませんでした、ね、このタイミングで、ね、あるいはイスラエルの救いという彼女自身の大義名分を掲げることでもありませんでした。人は何かとですね、大義名分を掲げて、その大義名分が大きければ大きいほど、どんな時でも、ね、訴えていいんだって、ね、もう場所をわきまえず、人をわきまえず、相手をわきまえずで、ね、本当に空をわめき散らして、本当に迷惑を、ね、散らかせるという人はおります。それも、ね、やっちゃいけないんです。彼女は何を、ね、言ったか、ね、彼女は願ったこと、それはただ王の喜びになることでした、ね。彼女が願ったことは、それはただ王様の喜びとなること、ね、それだったんですね。本当に人の心の中には、ね、温度というものがあります。王様にとってこの時の心、ね、彼女をやっと、ね、許した、ね、彼女に真の尺を伸ばしたばかりです、ね。彼女に百歩譲ったばかりの時に、まだ言ってはならなかった時だったんでしょう。本当にこのしもべもですね、私男3兄弟でね育って、でそれでうちの家族5人家族で女性1人だっただけだったんですね、女心というのがよくわからない、ね、で育ちました、ね。女性が、ね、右に行きたいのっていうふうに、ね、聞いても、ね、いや行きたくない、ね、じゃあ左に行きたいのって言ったら、いや左に行きたくないって言われた時、なんて非論理的な、ね、ものなんだろうね、わからない、なんでね、右に行っちゃいけないんだったら、じゃあ左一択だろうって思ったんですけど、しかし左もダメだって言うんですね、どういうことなのか、わからなかった、まあしかし女性がたくさんいる教会で、まあ、10年以上、勤めて、まあ、身につけたことっていうのは、女性はですね、 右に行く左に行くということよりも心の中の温度の方が大事なんだということが分かったんですね。心の中の温度が、暖かい時は右でも OK、 左でも OK なんですね。私に対する、ね、心の温度が暖かければ、ね、右に行っていい、ね、OK だよ、ね、あ、やっぱ左でもいいって、それも OK よなんですけども、しかし私に対する心の温度が冷え切った女性だとですね、さっきのように右もダメ、左もダメってなってしまうんですね。まずは心の温度を温めることが大事なんだということが、分かったところですけれども、本当にそういうことがあるんです。相手が、女性と限らず男性だったとしても、やっぱり心の温度によって、その、言葉に対して許可を下すか、下さないか、それ関わってくるんですね。これは、ビジネスという場面、シビアに、また徹底的に感情がないかのように見える場面であったとしても、やっぱり最終的にはこの、心の中の温度、がものを言うわけです。エステルはまずこの王様の心を温めるところから始めたんでしょうね。何しろ1ヶ月会ってませんでした、そしてもしかしたら何か別の、女性に、心奪われていたか、あるいはこのハマンに対して心奪われていて、ハマンにもう本当に心を許して何でもかんでもこのハマンの言うことを聞いてというところに、いきなり1ヶ月以上会っていない女房から、あのハマンを失脚させてくださいとか突然言われたとしても、それはちょっと待ってって、言われることだったかもしれません。とにかくエステルが真っ先に願い出たこと、これは願い事をくどくど述べることではありませんでした。またこのイスラエルの救いという大義名分を掲げることでもなく、また、自分たちを訴えるハマンを訴え返すことでもありませんでした。彼女が願ったのはただ王様の喜びになることだったんですね。本当にこの主の民の敵に対する復讐の取っかかりとなったこの王妃の願い、それは王様の喜ばれる宴会を整えることでした。復讐の日の始まり、この始まりはまず王たるお方の喜びとなることを整える、その宴会を整えること、それが、とっかかりなんですね。エステルがこの時王様の喜ばれる宴会を整えたゆえに、この本当にハマンに対する復讐、また主の民の敵に対する、もう根こそぎの復讐が、成就した、していくわけですけども、まずそのためのとっかかりとなるのが王なるお方の喜びとなる宴会を設けることなんですね。彼女はそのためにあらかじめ断食と祈りによってまず霊性を整えておりました。それからその王様にいざ訴えるとき、王妃の衣装を身につけました。王の喜ばれる衣装です。王の喜ばれる飾りを身につけて髪型を整えて、そうして王の前に進み出ていきました。命がけで、本当にこの彼女のその命がけで進み出る有様、王妃の衣装を着て王の喜ばれるものを身につけて、そして本当に霊性が整えられて王の前に進み出た様は、なんと美しく、そして王の前にあたかも軍勢の前の恐ろしさのように恐ろしく感じたことでしょうか。そして彼女が進み出たところ、もう王様はですね、彼女の尺を伸ばさずは得ませんでした。こんな美しい、そして本当に何か決して引くことのできないものを抱えたエステル、どうして殺していいものだろうかって、思ったことでしょう。で、そして、エステルは進み出て、で、エステルは、が願い出たこと、それは、王の喜びとなる宴会を設けますが、そこにハマンと一緒に参加してください、ということでした。私たちも、イエス様の喜びとなることを、それを設けて、そしてなおかつ私たちを訴える敵、これも、同席の上でイエス様のその、土俵に持っていく、わけですね。で、このようにしてエステルはこの王の喜びとなる宴席を用意するんですけども、私たちは、どのような、宴席をイエス様の前に設ければいいのか、 私たちもこのエステルのように、ね、本当に断食と祈りで整えることも、ね、良いでしょう。また本当に私たち、もうエステルのように、ね、王妃の衣装をまとう、ね、これどのようにすればいいか、冒頭で宣言した箇所、ね、あの黙示録の19章8節でなんですけども、ね、黙示録の19章8節において、書かれてあるんですね、はい、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アーメン。で、キリストの花嫁に、許可された清い麻布、この麻布とは生徒たちの正しい行いと書いてあります。で、私たちはイエス様の前に進み出るとき、正しい行いをして、ね、進み出るべきです、ね、イエス様の喜ばれないあのことこのこと、これは脱ぎ捨てて、そして本当に正しい行いを、ね、身に帯びて御前に進み出る、ね、そうして王の喜びとなる宴会を、ね、用意、するんですけども、じゃあ、ね、私たちの主の喜ばれる、ご馳走とは一体何か、ね、イエス様の、喜ばれるご馳走、ね、それは、イエス様が、あの、ね、サマリアの女の場面においてイエス様が言われたこと、それは、私の、食物は、父なる神様の御心を行い、その御業を成し遂げることだって、あの、ヨハネの4章においてイエス様がおっしゃいました。イエス様のご馳走は、父なる神様の御心を行い、その御業を成し遂げることです。ですから私たちは何が主の御業であるのか、それをまず探って、それを知ったならばそれを行うこと、これがイエス様の喜ばれるご馳走です。イエス様の喜ばれるご馳走は父なる神様の御旨を成し遂げること、これを私たちが用意するべきです。それを本当に今まで積み立ててきた皆さんは用意が整えております。本当に主の御旨、それを知り、それの御業を行っていく、本当にこの教会においては本当に弱い立場の人たちが来て本当に彼らを助けました。また本当に主の御前において本当に弱い人たちを助け、また社会において本当に身寄りのない人を助け、それが本当に主の喜ばれるご馳走になるんですね。主は本当に主の御声に聞き従うこと、それ以上に全焼の生贄やまたその他の生贄を喜ばれません。主の御声に聞き従うこと、耳を傾けること、これこそ何にも勝る主の喜ばれる生贄、主の喜ばれるご馳走なんですね。このようにしてエステルは本当に王の喜びとなるものを整えたんですけども、こうして、王を接待する宴会が始まりました。ハマンが同席しておりました。5節から、もう一度読んでいきますと、すると王はハマンをせき立ててエステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えていった。私が願い望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば明日私は王様のおっしゃった通りにいたします。アーメン。王様、この宴会に参加して、そしてそこでも尋ねるんですね。あなたは一体何を願ってるんだろう、何か願い事があるんだろう、だから私をこのようにして、私の前に命がけて進み出て、でしかも宴会まで設けてくれて、一体あなたの願っているのは何だろうって、聞くんですけど、しかしエステルはですね、さらに、もう一度宴会を設けますからそこにお越しくださいって言うんですね。しかもエステルの言葉、本当につつましいです。 何節から見ますと、私が願い望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただきますならね、という言葉を言ってるんですね。本当に王様の許可が得られるならば、王様がお望みになるならば、ね、もうあくまで王たるお方の、ね、お望みになること、これを求めております。本当に私たち何かとガサツで、ね、私の願い事を、ね、まくし立てがちではあるんですけども、しかし本当に私たちが真っ先に求めることは、王様の許可、王様のお許し、王様がもし私の願いを許し叶えていただけますならばというつつましさ、これ、ね、私たちもイエス様の前に身につけるべきなんですね。本当にこの私たちが王なる主イエス様のために宴会を催すとき、本当にその宴会にもしかしたら、ね、私たちを訴える者も同席しているかもしれません、ね、ハマン、ね、しかし私たちはそのようなハマンに気にしていてはならず、ただ王なるキリストの喜びとなることを、ね、求めるべきです、ね、敵と王なるお方が同席しているとき、何かと敵が煩わしく邪魔な風に見えるんですけど、しかし私たちが目をとどめるべきは敵ではなく王なるお方、ね、イエス様に目をとどめて、そしてただ王なるキリストに喜んでいただくこと、これを求めるべきなんです。王様は、ね、その宴会の席上で、ね、もう一度、ね、聞きました、ね、願い事は一体何なんだって、ね、王国の半分でも叶えてあげる言うんですけども、しかしエステルは、大事な願い事を、ね、言うことはありませんでした。またしても、ね、自分の願いは、明日また宴会開きますので、そこにハマンと一緒に、ね、来てください、ね、その時おっしゃった通りにいたしますって、ね、言いました。本当に不思議です、ね、彼女、彼女は本当にこのイスラエルの存亡に関わる大事重大なことを申し立てなくてはならないという使命を負ってるんです、ね、もう一刻でも早く、ね、それを成し遂げたいところですね。そして本当にこのイスラエルの、ね、存亡、それは彼女の一挙手一投足に、ね、立ち振る舞いにかかっておりました、ね、それでも、ね、彼女この時、ねその願い事を言えなかった、ね、というからには何かしらそういう事情があったのことが考えられます、ね、言葉だけでは伝わらない、何か当時、ね、その場にいなければわからない王様とハマンの温度差、ね、また、本当にその雰囲気あったことでしょう。今ここで、ね、この自分の願い事を言うべきでない、ね、そう判断できるような、ね、材料が、ね、きっとたくさんあったのかもしれません、今、ね、そのことを言ってしまったら逆にイスラエルの民族に対して不利であるかのような、自分の民族に対して、不利であるかのような、ね、そういう状況、シチュエーションだったかもしれません。私たちもそういう場面あります、ね、本当に、ね、大義名分を背負って、また本当に、ね、自分の家族、自分の、事業、ね、自分の会社の全社員のその命運を背負って、ね、行かなくてはならない時、ね、そのミーティングにおいて、ね、今このことを、ね、言ってはならない、ね、そういうふうに主から示された時は言ってはならないんです。そういう時は、ね、再びですね、宴会をセットアップすればいいんです、ね、イエス様に向かって、ね、言うべき時、ね、言ってはならない時、ね、それで言ってはならない時だというのを感じた時は、その時は再びもう一度宴会を設けますから、どうかそちらに参加してください、その時に、この案件は、ね、言いましょう、ね、そのように先延ばし、ね、することもまた、ね、それまた益のことです。本当にエッセルのように、本当に自分の言いたいことは言わないで、王様の喜ぶこと、それを、言う、ね、本当に私たちはこれを身につけるべきです。言葉には、ね、言って、ね、言うべき時、また言ってはならない時があります。人は何かとですね、言いたいことが言えなかったとき、頭の中でぐるぐるそれを、ね、思い巡らして、で、その思い巡らしを本当に熟成させた挙句ですね、ふさわしくないときに、トンチンカンな言葉、トンチンカンな態度で、ね、それを発してしまって、逆に恥をかいたり、ね、変人扱いされたり、ね、またそれが続くと、ね、誰にも相手されなくなってしまったり、友達失ってしまったり、ね、ということがあります。本当に、 私たちは時をわきまえるべきです。また、ね、この相手の心の温度、これを測るべきです。エステルは本当に訴えたい重要なことを、ね、伝える時期をなんか逃してしまった、ね、焦りあったかもしれません、けれどもしかし私たちは本当に主が時を備えてくださる、ね、その時を待つべきです。そしてこれが時だ分かったならば、それがどんな、ね、状況であったとしても、それを、ね、遂行するべきであり、これは時じゃない、主から示されたのであるならば、ね、先延ばしして、また再び宴会を設けますから、ね、次に延ばすのもまた、それが、ね、素晴らしい手でもあるわけです。実際ですね、彼女がこの一日先延ばしにしたおかげでですね、その晩、ね、とても重要な二つの出来事が、ね、起こるんですね、この彼女が一日先延ばしたために、ね、そのために起きた二つの重要な出来事、ね、それは、どのような出来事だったか、それは、次回のお楽しみに、とっておきたいと思います。まあ、とにかく、本当にこのイスラエルを訴える者、ね、また主の敵、ね、ハマンが本当に、この王様の宴会に同席したけれども、エステルはそれでも王様の喜ばれることをした。本当にこのことを今日覚えておいてください。私たちは主の喜ばれること、これをまずすること、ね、が先だということですね。主を、ね、復讐の年です、ね、あのものを復讐してください、復讐してくださいということを訴えるよりも、むしろですね、イエス様のお喜びになる、ね、宴会を設けること、イエス様のお喜びになる柔和で穏やかな霊、ね、朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を、ね、身につけること、そして本当に主の、主に対する従順、これを身につけること、これをしていくことが一番の近道だということをどうか覚えておいてください。皆さんはこの、エステル記から本当に従順と、また本当に真の美しさとは何か、これを学んでください。そして本当に皆さんが今年本当に主の恵みの年、主の復讐の日を告げ知らせるものでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。本当に私たちともども今年が主の恵みの年、復讐の日であることを望み待ちたいと思います。その中において本当にこのエステル記から重要なことを、学ばせてくださったことを感謝いたします。本当に私たちはあなたの喜びとなることができますように、何をおいてもまず主を本当に自分の願いではなく、あなたの望まれることを願い進み出て、また本当にあなたのために宴会を設けて、あなたの喜びとなることを設けていく私たちであり、そして時を計り、この地上この世の中において本当に人の心、またあなたの御心を測って、そして時だという時に進み、また時ではない時には本当にあなたに喜ばれることをもっと整える、そのようなつつましさを本当に私たちが身につけることができますように、どうか助けてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝私たち一人一人にこのエステル記を通して王の喜びとなる秘訣を教えてくださったこと、心から感謝いたします。神と人との前に好意と聡明を得る、その命の働きに主が今日も私たちに御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。柔和で穏やかなで、決して朽ちることがない、この内面的な美しさを豊かに身につけることができる私たち一人一人でありますように、主が導いてくださることを心から感謝いたします。王がよろしければ、王様がよろしければと、本当にその都度その都度自分の優先ではなく、王様の喜びをまず第一に最優先した、そのエステルの姿がありました。言葉においても、また立ち居振る舞いにおいても、本当にそのキリストの花嫁として、その王の喜びとなるために最優先したその姿、私たち一人一人も豊かに学ぶことができますように、心の温度、 悟る力を与えてください。そして王の望みとなるその良き姿を豊かに学ぶその立ち並みが私たちのうちに豊かに増し加えられていきますように、どうかよろしくお願いいたします。衣装においても飾りにおいてもその言葉においても立ち振る舞い、その内面的に秘めたその命のその温度、イエス様の御名によって私たち一人一人に豊かに整えられて、また命がけで一人エステルがそのユダヤ人全体の命がけを命を本当にその滅ぼされてしまうという、その滅びの法令が出されてしまった、それをまた覆すがための命の働きにエステルが立ち、また断食と祈りによって整え、ユダヤ人その国民全体も祈りと断食によって備えていきました。私たち一人一人もあらゆる物事が起こるとき、祈りと断食によって私たち一人一人自身も豊かに整え、そしてその霊的に研ぎ澄まされた感覚を持って主の喜びをまず第一優先する私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。誠の食物、大いなるご馳走をイエス様へとお捧げすることができますように、耳を傾けること、主が喜ばれることは何であるのか、何が主の御心で完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって豊かに私たち自身を作り変えていただく、この主イエス様の望まれる姿へと作り変えられ、またタイミングにおいても場所においても温度においてもイエス様の良しを豊かに悟る私たちでありますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。霊的なその内面的な美しさ、言葉、思い、そして立ち振る舞い、そのすべてにおいてイエス様の喜びとなり、この時代に任された私たち一人一人の働き、その仕事、任された家庭も、また職場も、そして学校も、友達との関係も、そのすべてにおいて私たち一人一人が王妃エステルのように難民的な美しさを持って、また王の喜びとしてその場所を主イエス様にあって正しく収めていくことができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。今朝私たち一人一人に王の喜びとなるその秘訣を豊かに教えてくださり、この時代においてあらゆる本当に滅びの法令が出されてしまっている、その中においてイエス様の命を、イエス様の完全勝利を大胆に掲げて豊かに働く私たち一人一人でありますように、主が豊かなる秘訣を教えてくださったこの幸いを心から感謝いたします。守り行うことができますように、主イエス様の喜びとなることができますように、主が豊かに祝福し助けてくださることを心から感謝し、そしてすべての栄光を主が豊かに受け取ってくださることを心から感謝し期待し、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。今日も私たちは祈りに進んでいきたいと思います。私たちに示す